今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その1、あなたの出会いはすべて正しい。ある時あなたは魅力的な人と出会いました。その出会いは正しい。魅力的な人と出会うことであなたはハッピーな気持ちになりました。おかげで日常に新しい彩りが加わり、人生の豊かさがしました。ある時あなたは変な人と出会いました。その出会いも正しい。変な人と出会うことでユニークな価値観を学べました。おかげで見識が広がり、人に対する理解力が高まります。ある時あなたは嫌な人と出会いました。その出会いも正しい。嫌な人と出会うことで人付き合いの難しさを知ることができました。おかげで自分の振り返る機会になり、ますます礼儀正しさの重要性を理解できました。どんな出会いにも意味と価値があることに気づいてください。出会いに間違いは一つもない。人生は様々な人との出会いの連続です。楽しい人、面白い人、不思議な人、情熱的な人、かっこいい人、下品な人、つまらない人、かっこ悪い人と出会うこともあるでしょう。すべての出会いに対して出会えてよかったと思うことです。あなたの出会いはすべて正しい。出会いに間違いは一つもありません。どんな人と出会おうとすべて正しいのです。意味が理解できないからといって出会いを否定しないこと。間違っているように見えるなら誤解です。どんな出会いも正解です。中にはこの出会いのどこが正しいのかと疑問に思う出会いもあるでしょう。しかし意味が理解できないからといって出会いを否定しないことです。この人が嫌いだと相手を否定することは自分を否定することになります。この出会いは嫌だと否定することは自分の人生を否定することになります。自分も自分の人生も愛せなくなります。出会いの意味を理解するには時間がかかる。この出会いは正しいと考えましょう。出会えてよかったと受け入れましょう。納得できないなら納得できないままでも構いません。中にはそう思えない出会いもあるかもしれませんが、寛容な心で受け入れてください。ムカムカしながらでもいいので出会えてよかったと思うこと。意味がないのではなく、まだ意味を理解していないだけです。出会いの意味を理解するまでには時間がかかることがあります。数日、数週間とは限りません。数年、数十年という長い年月が必要になることもあります。今はまだ意味はわからなくても構いません。この出会いは正しいということだけは受け入れましょう。いずれあの人のおかげで今の自分がいると思える日がやってきます。その意味を理解することが人生の面白いところです。前を見て正々堂々と出会っていきましょう。あなたの出会いはすべて正しい。あなたは今まで様々な人と出会ってきたはずです。改めて振り返ってみてください。きっと無駄な出会いは一つもなかったはずです。過去がそうであるように未来もそうです。これからあなたはいろいろな人と出会いますが、すべて正しい出会いですから安心してください。未来に期待しながら今日も誰かと出会いましょう。あなたの出会いはすべて正しいのです。すべての出会いは正しいものとして考え受け入れる。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その2、出会いに行くと決めた時点で出会いの半分は達成できている。出会いに行くと決めることです。思うだけでは不十分です。心ではっきり決めてください。いい出会いをするためには出会いに行くと決めることが大切です。出会いに行くと決めた時点で出会いの半分は達成できています。まだ何もしていない。まだ誰とも出会っていない。半分は大げさではないかと思う人もいるでしょう。確かに現実面ではまだ何も変わっていないようですが、大きな変化が生まれています。意識が変わっているのです。出会いに行くと決めることは出会いの第一歩です。ほとんどの人が出会いたいと思うだけで何もしない。出会いに行くと決めるだけですが、侮ってはいけません。決めるだけとはいえ大きな進歩です。ほとんどの人が出会いたいと思うだけで何もしないまま終わりになります。出会いがない。出会いたい。どうして出会えないのだろう。愚痴や不満を漏らすだけで何もしません。そんな中、出会いに行くと決めることは大きな変化です。革命的な前進です。出会いたいと出会いに行くは似ていますが、全く違います。出会いたいは受動的ですが、出会いに行くは能動的です。出会いに行くと決めることで意識が出会いに向きます。意識が変われば出会ったのも同然です。意識さえ変われば、あとは体が勝手に動き始めます。体が出会いという目標に向かって引っ張られ始めます。心の中で出会う覚悟ができることで出会いに向かってエンジンがかかります。出会いのアンテナが強く働くようになるので、出会いの情報が集まったり、魅力的な人に気づきやすくなったりします。出会いに行くと決めることで勇気が湧いて、新しい出会いの場にも行きやすくなるのです。心の中で宣言すると、心の中で革命が起こる。出会いに行くと決めてください。ぼんやり思うのではいけません。言い切ってください。心の中ではっきり宣言しましょう。逃げることもためらうこともなく、勇敢に出会いに向かって突き進むと決めることです。宣言した瞬間、出会いという目的に向かって意識が動き始めます。あなたの心の中で革命が起こるのです。出会いに行くと決めた時点で出会いの半分は達成できている。出会いに行くと決めればいい出会いがあるのは時間の問題です。お金や手間暇がかかる時もありますが、諦めないでコツコツ出会いに向かって突き進んでいきましょう。そう遠くない将来、あなたはきっといい人と出会えるでしょう。素敵な出会いがあるでしょう。運命の出会いにも恵まれるでしょう。うまくいけば運命の出会いに恵まれるかもしれません。出会いに行くと決めた時点で出会いの半分は達成できているのです。出会いに行くと決める。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その3、積極的な気持ちはなくていい。とりあえず行ってみるでいい。出会いの場があるときどう考えるかです。誰かと出会うためには自分から出会いの場に行くことが大切です。飲み会、交流会、同窓会、合コン、パーティー。人が集まる場に行けば何らかの出会いが待っています。ところがなかなか意欲的になれなくて困ることがあるでしょう。人混みが苦手という人もいるでしょう。知らない人がいると気を使うという人もいるでしょう。緊張したり不安があったりして気が進まないときがあるでしょう。疲れるだろうと分かるとますます気持ちが悩ます。そんなときは次の言葉を思い出してください。とりあえず行ってみる。これでいいのです。とりあえずは心理的ハードルを下げる考え方。とりあえずという考え方が大切です。とりあえずは心理的ハードルを下げる考え方です。難しく考えず楽な気持ちでアクションを起こそうよといったニュアンスがあります。とりあえず行ってみると考えると心理的ハードルが下がって行動しやすくなります。難しく考えません。気負うことも構えることも必要ありません。楽な気持ちでいいのです。何が起こるかわからないからこそとりあえず行ってみるという考え方が大事。出会うためには出会いの場に行かなければいけません。さあ行くぞと意欲的な考え方もいいですが、とりあえず行ってみるというより考え方も OK です。意欲がゼロはいけませんが、少しでもあれば OK です。意欲はそこそこでもとりあえず出会いの場に行けば誰かと出会えます。最初は堅苦しい雰囲気でもだんだん雰囲気が盛り上がって楽しくなることがあります。話をしているうちに共通点が見つかって一気に親近感が湧くこともあるでしょう。期待しないで行ってみると思わぬ展開があって素晴らしい出会いに恵まれることがあるもの。人の集まりですから何が起こるかわかりません。何が起こるかわからないからこそとりあえず行ってみるという考え方が大事です。とりあえず行ってみるで行動する人が出会いのチャンスをつかむ。出会いの場があればとりあえず行ってみましょう。楽しく話をするというルールさえ心がけていればあとは気楽に考えていいのです。特別な出会いはなくてもとりあえず雰囲気を楽しめればよし。人と会って普通に話をするだけでも楽しい時間を過ごせるでしょう。疲れるだけで期待外れになることもありますが、それもまたよし。とりあえず行動したのですから、よしとしましょう。きちんと行動していることが素晴らしい。能動的なアクションを起こしてこそ出会いがあります。とりあえず行ってみるで行動する人が出会いのチャンスをつかむのです。 出会いの場があれば気が進まなくても積極的な気持ちがなくてもとりあえず行ってみるという考え方で行動する。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その4、出会いのセンスは人の長所を見つける力でわかる。突然ですがあなたに質問です。出会いのセンスは〇〇でわかる。さてあなたなら〇〇の部分にどんな言葉を当てはめますか。笑顔でしょうか。スピードでしょうか。ポジティブ思考でしょうか。いいえ、もっと基本的なことです。出会いのセンスは人の長所を見つける力でわかるのです。関係ないように思いますが誤解です。人の長所を見つける力は出会いと大きなつながりがあります。人の長所を見つける力が高くなるほど出会いのセンスも高くなる。人の長所を見つける力があるとどうなるか想像してみてください。長所を見つける力が強くなるにつれて人との接し方が向上します。自然と相手に好感が出てきてもっと話したくなります。自然と顔がほころんで笑顔になります。自然と明るい気持ちになって明るい話ができるようになります。自分より優れているところが一つでもあるとその人のことを尊敬できるようになります。あなたの印象が良くなるので他の人から紹介されるようになります。人の長所を見つける力とはいえ下級効果は広大です。人付き合いに必要な振る舞いが自然とできるようになります。宝探しをする感覚で探していこう。出会い欲を上げたいなら人の長所を見つける力を上げてください。短所は無視して長所だけ見るようにするのがポイントです。この人にはどんないいところがあるだろうかとワクワク考えながら接していきましょう。宝探しをする感覚で探していきましょう。長所に集中して長所をアップで見るようにしましょう。ワクワクする気持ちが高まり楽しく探していきます。長所を見つける力が強ければ強いほど出会いのセンスが良くなります。どんな人にも必ず一つは長所がある。いいところなんて一つもないと思う人もいるかもしれませんが誤解です。長所がないのではなく気づいていないだけです。どんな人にも必ず一つは長所があります。たとえダメ人間であっても細かく入念に探していけば素晴らしい点が必ず一つは見つかります。そこを探し出すのが面白いところです。長所を見つけることさえできれば出会いのセンスも良くなり出会い力も向上します。あなたの出会いのセンスは人の長所を見つける力でわかるのです。人の長所を見つける力を強くして出会いのセンスを上げていく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その後、明るく話すつもりがないなら出会いに行くな。明るく話すつもりがないなら出会ってはいけません。相手に迷惑がかかるからです。もともとコミュニケーションが苦手な人もいるでしょう。もちろん例外もあります。明るく話すつもりだったがうまくいかなかったという場合ならまだいいのです。少なくとも明るく話そうという努力をしています。ポジティブな気持ちでコミュニケーションに臨んでいます。明るく話そうという心がけがあれば会話はうまくいかなくても積極性や優しい心は伝わります。あなたと仲良くなりたいという気持ちが伝われば不快な印象はありません。しかし最初から明るく話すことを放棄するのはよくありません。それは相手に迷惑です。暗い話し方をしたり暗い話題しか出さなかったりすると初対面の印象が悪くなるのは確実です。会話の雰囲気も悪くなり相手に不快感を与えます。出会いの後味も悪くなり二度と会ってもらえないでしょう。明るく話ができないなら出会いに行かないことです。もはや出会ってはいけません。暗い話しかできないなら出会わない方がマシです。明るく話す人だけが出会いを許されます。どんな出会いも初対面は明るく話すのが必須なら、相手が誰であろうと初対面では明るく話すよう心がけましょう。どんな出会いも初対面は明るく話すのが必須なんです。相手の性別、年齢、国籍は関係ありません。ビジネスでもプライベートでも共通です。元気がない時もあるでしょうが初対面の時くらいは自分の拳でも明るく振る舞うことが大切です。明るい話をするから好印象になりいい関係を築けます。自分から明るい話をしていく。相手が明るく話して私を楽しませてほしいという考え方にも注意しましょう。自分は明るく話さないのに相手に明るく話せというのは感じがよくありません。明るく話せるかどうかは相手に頼っている状態です。受け身のコミュニケーションになっていることが伝わります。自然と生意気な態度になってしまいます。やる気のなさが伝わって印象が悪くなります。暗い性格であっても明るく話すこと。もともと私は暗い性格だから、話してただから、ネガティブ思考だから、これらは言い訳にすぎません。ネクラであろうと話してたであろうとネガティブ思考であろうと明るく話すことくらいはできるはずです。演技になっても構いません。社交辞令であっても構いません。自分らしくなくても構いません。笑ってもらおうと面白い話をして滑ってもいいのです。とにかく初対面は明るく話すのが必須なのです。無理をしてでもいいので明るく話すようにしてください。出会って話すときはとにかく明るく話すことを心がける。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その6、会いたい人がいるなら積極的に会いに行った方がいい。あなたには会いたい人がいますか。きっとあなたは心の中でイエスと答えたはずです。憧れの方や作家、有名デザイナーや人気アーティスト、メディアで活躍している有名人、芸能人、アイドル、世間では有名でなくても業界では名の知れた有名人もいるでしょう。会いたい人がいるにもかかわらずぐっと我慢していないでしょうか。会いに行ってもいいのかな、相手の迷惑にならないかなと思ってぐっと我慢することがあるでしょう。会いたい気持ちがあっても会いに行かないことがあるのではないでしょうか。これはよくありません。会いたい人がいるにもかかわらず会いに行かないのはもったいないことです。心の声を無視しています。正直な気持ちをごまかしています。会いたい気持ちを我慢するのは心にも体にも毒です。悶々とした気持ちが溜まって精神的なストレスになります。会いたい人がいるなら会いに行った方がいい。会いたい人がいるなら会いに行きましょう。時間やお金がかかったとしても積極的に会いに行った方がいい。本当に会いたいなら時間とお金をかける価値があります。相手との距離が離れていても交通手段を使えば会いに行けるはずです。迷惑になるか心配なら事前に連絡して許可をもらえばいいだけです。もしよろしければ会いに行ってもいいですか。ぜひとも直接お会いしたいです。会いに行ってもいいですか。ご迷惑でなければお目にかかりたいです。ストレートにお願いすればストレートな返事が返ってきます。いつか会いたいですという言い方より今週中、今月中に会えませんかという具体的な言い方の方がいいでしょう。断られることもあるかもしれませんが、その時はその時です。落ち込む必要はありません。ひとまず自分なりにアクションを起こしたのですから意味があります。恥ずかしいかもしれませんが、会いたい気持ちが強いなら勇気を出すだけの価値はあります。実際に会うことで友人になれるかもしれません。貴重な話を聞けたりいいアドバイスをもらったりできるかもしれません。話があってそこから新しい運命が切り開けることもあるでしょう。友人を超えた関係になる可能性もゼロではありません。会うことで運命の流れが変わり新しい人生が切り開ける可能性があるのです。遠くから見るだけでも会ったことになる。有名人のように近い位置であって話をするのが難しくてもいいのです。会場に行って遠くから見るだけでも会ったことになります。直接話ができなくても実際に見るだけでも得られるパワーがあるでしょう。元気が出たり勇気をもらったり生きる力をもらったりすることがあるはずです。会いたい人に会っておかないと後悔することになる。人生は一度しかありません。会いたい人に会っておかないと後悔することになるでしょう。あの時勇気を出してやっておくべきだったと。今のうちにやっておかないと会えるチャンスがなくなるかもしれません。相手が遠くに行ってしまい会いにくくなることもあるでしょう。自分の仕事が忙しくなって会いに行くところではなくなるかもしれません。不謹慎ですが相手がなくなる可能性もゼロではありません。少なくとも行動を先延ばしにしているとろくなことになりません。会いたい気持ちを抑えきれないならゴーサイン。会いたい人がいるなら会いに行きましょう。会いたい気持ちを抑えきれないならゴーサインです。チャンスは永遠にあるわけではないのですから、できるだけ行動は早い方がいい。出会いは積極的に作り出していくものです。 受け身で出会うのではなく、自ら進んで会いに行くことです。それが人生を切り開くということです。会いたい人がいるなら積極的に会いに行く。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その7。安易な理由で約束をキャンセルする人は信頼関係を築けない。時間と場所を決めて人とは約束をすることがあります。取引先との面会、友人との食事、恋人とのデート。この時、安易な理由で約束をキャンセルしていませんか？もちろん、やむを得ない事情があるならいいのです。大きな怪我や病気をしたり、緊急の用事ができたりすることもあるでしょう。他に優先度の高い用事ができて、急がなければいけないこともあるかもしれません。避けられない用事ができた場合なら仕方ありません。きちんと理由を伝えれば、先方もそれは仕方ありませんね、と心よく受け入れてくれるでしょう。しかし、特別な事情もないのに、安易な理由でキャンセルするのはよくありません。気分が乗らないから。なんとなく気が進まないから。天気が曇っているから。どれも安易な理由です。もはや気分の問題といっても過言ではありません。体調不良というわけでもなければ、重大な用事ができたわけでもありません。悪天候というわけでもない。大雨や大雪のような悪天候なら理由になりますが、曇りや小雨くらいなら悪天候のうちにはいりません。相手はすでに準備を進めていることがある。あなたとは予定に向けて相手はすでに準備を進めていることがあります。美容院で髪をカットしてもらったかもしれません。当日用に新しい服を買っていたかもしれません。お店の予約を取ってくれていたかもしれません。わざわざ他の予定をずらして時間を空けてくれていたのかもしれません。サプライズのプレゼントをこっそり用意してくれていたかもしれません。あなたの知らないところで下準備をしている可能性は大いに考えられます。会う約束をキャンセルするということは、細々した準備を台無しにすることになります。何より相手をがっかりさせます。キャンセルするだけではないかと思うかもしれませんが、少なからず信頼関係に影響することがあります。安易な理由で予定をキャンセルされると、またキャンセルされるかもしれないと思うもの。安易なキャンセルの前例があると、同じことが繰り返されそうな不安が出てきて、約束をしにくくなります。信頼関係にひびが入ると、修復も大変です。安易な理由で約束をキャンセルしていると、信頼関係を築けなくなるのです。キャンセルは極力避ける。軽い気持ちで人と会う約束をキャンセルしないことです。口約束であろうと、約束は約束です。小さな約束であっても大切にすることです。会う約束をしたら、重大な事情がある場合を除き、なるべく言葉の通り実行するようにしましょう。キャンセルが絶対悪いわけではありませんが、できるだけ避けるのが賢明です。それが信頼関係を深めることにもつながります。人とは約束は大きな事情がある場合を除き、安易な気持ちでキャンセルしない。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その8。ラッキーなことがあった直後は出会いに行く絶好のタイミング。ラッキーなことがあったら出会いに行きましょう。不可解な理由に聞こえますが、とんでもないことです。正当な理由です。運がいいからラッキーなことが起こりました。つまり、ラッキーなことがあった直後はしばらく運気が高まっています。これは絶好のタイミングです。運気は高まっているこのタイミングで出会いに行けば、いつもより出会いに恵まれやすくなります。また、ラッキーなことがあった直後は心に火がついている状態でもあります。心が幸せ気分にもあふれ、ご機嫌になっていて、ニヤニヤが止まりません。心が熱くなっているおかげで、やる気や元気も出ています。せっかくラッキーなことが起こったのですから、そのチャンスを逃すのはもったいない。日が消えてから行動しようと思っても、なかなか思い越しが上がりません。心に火がついているうちに行動してください。いい人と出会えるでしょう。不思議な縁に恵まれるでしょう。どんどん上司で仲良くなるでしょう。ラッキーなことがあった直後は出会いに行く絶好のタイミングです。ラッキーの醍醐味。ラッキーの醍醐味は連鎖させることにあります。ラッキーなことがあった後に行動することで、再びラッキーなことが起こります。どんどんラッキーが連鎖していくのです。ラッキーなことがあった直後に行動すると出会いやすくなります。そのためラッキーなことがあった直後に出会いに行くといい出会いに恵まれやすくなります。ラッキーなことがあったら興奮が冷めないうちに行動しましょう。出会いに行くには絶好のタイミングです。なぜ出会いに行くのと聞かれることがあれば、ラッキーなことがあったからと答えましょう。ラッキーなことがあっただけで出会いに行く理由としては十分です。ラッキーなことがあったという理由だけで出会いに行く。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その9。会うのが楽しみで寝不足になっていい。目の下にクマを作る人が愛される。会う前の日の夜、ドキドキして寝られないことがあります。明日、憧れの人に会うことができる。どんな話をしようかな。いい声につながるといいな。そう思うとドキドキ興奮して、だんだん目が冴えてきます。欲も悪くもいろんな想像が膨らんで寝ようにも寝られません。目を閉じればその人と会っている様子が目に浮かび、ますます神経が高ぶります。寝不足になり、翌日は目の下にクマができます。大切な人とは前の日はスムーズに寝られず、当日は寝不足で目の下にクマができる。もはや定番のパターンです。よりによって大切な日に限って寝不足になって目の下にクマに困った経験をした人も多いのではないでしょうか。しかしこれでいいのです。目の下のクマは会うのを楽しみにしていた証拠になるからです。目の下のクマは会っていい。寝不足で目の下にクマができたら、それを話のネタに変えてください。あなたと会うのが楽しみで昨日はほとんど寝られませんでした。目の下にクマができちゃいました。こう言えば相手は笑ってくれるでしょう。目の下のクマは会うのを楽しみにしていた証拠です。目の下にクマができていても緊張で寝られなかった生徒はあれば悪い気はしません。むしろ相手は喜んでくれるでしょう。自分と会うのをそんなに楽しみにしていたなんて嬉しいと。事情があるとわかれば目の下のクマがチャーミングに見えてきます。少しくらい痩せていてもポジティブに思ってもらえます。目の下のクマを作る人が愛される。目の下のクマを隠すのではなく、むしろ見てもらいましょう。相手を歓迎しているアピールもできます。睡眠不足で少しぼーっとするかもしれませんが、テンションを上げれば疲れも眠気も吹き飛びます。ニコニコしていれば目の下のクマも目立たなくなり、ほとんどわからなくなります。会うのが楽しみで寝不足になっているのです。目の下にクマを作る人が愛されるのです。会うのが楽しみで寝不足になったときは、目の下のクマを話のネタに変える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その10。人脈は出会いに行く人だけに与えられた人的資産。時々人脈を広げたいと言いながら出会いに行かない人を見かけます。出会いたいけど自分からは動きたくない。出会いたいけど外には出たくない。相手が私を見つけ声をかけてきてほしい。これはおかしいです。矛盾しています。出会いに行かずして人脈を広げるのは難しい注文です。じっとしていては出会いの縁も何もありません。じっとしているだけで出会いがあるなら誰も苦労しません。人脈を広げたいなら出会いに行くというアクションが必要です。出会いに行くから新しく人と知り合います。親しくなるから人脈を広げることができます。当たり前のことです。当たり前のことにもかかわらずじっとしたまま出会いを望んでいる人が少なくありません。動くから出会えるのであって動かなければ出会えない。人脈を広げたいなら積極的に出会いに行くことです。期待していたほどいい出会いにはならないかもしれません。いい出会いだけでなく嫌な出会いもあるかもしれません。出会わなければよかったという出会いもあるかもしれません。たとえそうだとしてもじっとしているよりは建設的です。出会いがあって行動ではありません。行動が先にあって出会いがあります。動くから出会えるのであって動かなければ出会えません。人脈を広げたいならまず出会いに行こうと自分を説得する。自分を説得してください。人脈を広げたいならまず出会いに行こうと。結果を恐れてばかりいては何も変わりません。結果も大切ですが、それ以上に大切なのはまず動き出すことです。積極的に出会いに行けば人脈が広がる可能性があります。出会いに行けば確実に人脈が広がるとは限りませんが、人脈を広げるには出会いに行くことが必要です。出会いは縁と言います。 縁が全てだとしてもその縁に出会う確率を増やすことは自分の努力でできるはずです。足を動かし汗をかいて時間や労力をかけることです。交通費や参加料などお金がかかることもありますが、出会い料と考えれば安いものです。大変ですがあなたならできます。素晴らしい未来をイメージしながら胸を張って動き出しましょう。人脈は出会いに行く人だけに与えられた人的資産です。人脈を広げたいならまず出会いに行く。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その11、魅力的な人と出会ったら喜べることが3つある。ある時あなたは魅力的な人と出会いました。魅力的な人と出会った瞬間は体に稲妻が走るほど衝撃的です。魅力的で素晴らしいと言葉を失うこともあります。この時喜べることが3つあります。喜べること1、魅力的な人に出会えたこと。まず喜べることの1つ目は魅力的な人に出会えたことそのものです。魅力的な人と出会えたことを素直に喜びましょう。出会えただけで自分の心が晴れやかな気持ちになれるでしょう。ハッピーな気持ちになってニヤニヤが止まらないでしょう。魅力的な人と出会えた日はいい一日です。魅力的な人と出会いを素直に喜んで幸せをかみしめることが大切です。喜べることに成長のヒントが得られること。魅力的な人には学べる点がたくさんあります。外見と内面といい参考になる点が多いため成長のヒントが得られるでしょう。魅力的な人と出会えることは幸せです。嫉妬するのではなく素直に相手を見習って向上意識を高めましょう。私ももっと魅力を高めていこうというモチベーションに変えていきましょう。相手を参考にしながらさらに魅力を高めていきましょう。自分の魅力をどんどんグレードアップさせていきましょう。魅力は高めれば高めるほどいい。もっと魅力的になれば引き寄せの法則が働き、もっと魅力的な人と出会えるようになります。喜べること3、自分も魅力的であることが分かったこと。喜べることの3つ目はあなたも魅力的な人であるということです。私たちが住む世界には似た者同士が引き寄せ合い釣り合う法則があります。これを心理学で類友の法則と言います。類は友を呼ぶという学年も同じことを意味します。つまり魅力的な人と出会えたということはあなたも魅力的な人であるという証拠です。自分に自信を持ってください。自分では普通に感じるかもしれませんが、相手の目には魅力的な人として映っています。お互いの価値観が一致しているからこそ出会うことができ釣り合っているのです。魅力的な人と出会えたときには3回喜ぶ。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その12、遠いから会いに行くのを諦めるのではない。遠いからこそ会いに行くのだ。会いに行くときネックになるのが距離です。近いなら会いに行く。遠いなら会いに行かない。距離によって会いに行く行かないを決めることが多いのでしょう。確かに距離は会いに行くかどうかを決めるポイントの一つです。近場ならすぐ会いに行けますが、遠い場所だと大変です。物理的に距離が遠いと移動に時間、お金、労力がかかります。いくら会いたいとはいえ距離が遠すぎるなら諦めることがあるでしょう。しかしここに出会いの可能性が眠っています。遠くても会いに行くのです。遠いなら諦めて当然と思うところに運命の出会いの可能性が眠っています。自分の気持ちが試されている。遠いなと感じたときは自分にこう考えてください。自分の気持ちが試されていると。遠いから会いに行かないというのならその程度です。本音では本当に会いたいと思っていません。それは相手にも失礼です。泣く泣く諦めることで貴重な出会いを逃すことになります。一方遠くても会いに行くなら本気の証拠です。本当に会いたい人なら距離に関係なく会いに行くことです。たとえ海外で超遠距離になろうと本当に会いたい人なら飛行機に乗って会いに行く価値があります。飛行機を乗り継いででも会いに行くべきです。遠いところから会いに行くと感動の出会いになる。相手が遠いところにいるというのは味方によってはラッキーです。わざわざ遠くまで会いに行くと相手を感動させます。わざわざ遠いところから会いに来てくれると嬉しいですが、それは相手も同じです。わざわざ遠いところから会いに来てくれてありがとうと心から喜ばれます。喜びを通り越して感動してもらえるでしょう。距離というのは出会いの感動に影響を与えるポイントです。遠いから会いに行くのは諦めるのではありません。遠いからこそ会いに行くのです。お金と手間暇をかけて会いに行きましょう。山や海を越えるのも当たり前と考えましょう。時間、お金、労力をかけた分だけ感動の出会いになるのです。会いたい人が遠距離であっても会いに行く。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その13、社交性は生まれつきのものではない。人と接していくことで身につけていく能力。私は社交性がない。幼い頃から人と接するのが苦手。社交性がないから出会いにも恵まれず恋愛にも自信がない。社交性がなくて悩んでいる人もいるでしょう。確かに社交性は人間関係に影響するポイントの一つです。社交性があると人付き合いがスムーズになり、出会いにも恋愛にも有利に働きます。自分が出会いに恵まれないのは社交性が乏しいせい。自分の能力不足を実感して諦めている人もいるかもしれません。ここで誤解があります。社交性は生まれつきのものではありません。社交性は後天的に身につける能力だからです。社交性は後天的に身につける能力。私たちは一人で生まれてきました。何も持たず何も知らず何もできない状態で生まれてきました。もちろん言葉を話すこともできず、コミュニケーション能力はほぼゼロに等しい状態で生まれてきました。これは誰でも同じ条件です。つまり誰でも社交性がゼロの状態で生まれてきました。社交性のある人は過去に勉強と経験を繰り返してきた。なぜ人によって社交性に違いがあるのか。それは勉強と経験の差です。社交性がある人は幼い頃から人と接する機会が多くありました。ドキドキしながら勇気を出して話しかけました。積極的に人と接していく機会を増やし、様々なシチュエーションを経験しました。喧嘩や仲直りも経験しました。時には人間関係のトラブルを経験しました。うまくいかなかった時は悪い点を見つけ、きちんと反省して次にいたしました。その繰り返しによって少しずつ人付き合いが上手くなり、社交性を身につけていったのです。遺伝だから仕方ないというのは言い訳。社交性がないから出会えないと言っていては無しがありません。何もしないままある日突然社交性が身につくことはありません。遺伝だから仕方ないというのは言い訳です。遺伝はあくまで遺伝に過ぎません。遺伝子検査で性格が暗くてコミュニケーションも下手という判定が出ているという人もいるでしょうが、諦めないことです。いくら遺伝的に性格が暗くコミュニケーションが下手であっても、社交性は勉強と経験によって向上できます。親の育て方が悪かったというのも責任転嫁です。親の育て方に関わらず自分から話しかける努力はできたはずです。お笑い芸人の中には引きこもりの経験者がいます。ある時自分を変える芸人になると一念発起して部屋の外に出ました。自分から人と接していく機会を増やしていくことで少しずつ社交性を身につけていきました。努力と経験の賜物です。元引きこもりだったお笑い芸人がいるように人は変われます。社交性を養うチャンスは自分から作り出していくこと。社交性を身につけたいなら人と接していくことです。社交性がゼロならなおさら人と接していくことです。社交性はあくまで後天的に身につける能力ですから、自分で身につけていく努力が必要です。勇気を出して話しかけ積極的に人と接する機会を増やしていきましょう。社交性がないから人と接しないままではいつまで経っても社交性が身につかず出会いのチャンスが得られません。社交性の向上は大人になってからも間に合います。社交性がないと欲求する暇があるなら、自分から人に話しかけ人と接する機会を増やしていきましょう。社交性を養うチャンスは自分から作り出していくことです。そこに自分を変える一歩があるのです。社交性は先天的なものと考えない。自分から人と接する機会を増やして社交性を身につけていく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その14、 好みの人物像がわからないなら、なおさら出会いに行った方がいい。自分の好みの人物像がわからない。好みの人物像がわからないから、誰と出会っていいかもわからない。そんな悩みを持つ人がいます。好みの人物像がわかっていれば、見当をつけて出会いに行けますが、わからないこともあるでしょう。出会いを求めているものの、好みの人物像がわからないと、なかなか出会いのアクションを起こしにくいものです。鋭い人がいいのか、天然の人がいいのか。おっとりした人がいいのか、キビキビした人がいいのか。引っ張ってくれる人がいいのか、引っ張れる人がいいのか。こういう関係の広い友人が出会いに協力するよと誘ってくれても、好みの人物像がはっきりしないとためらってしまいます。好みの人物像がわからないと、出会いが遠回りになってしまいます。しかし、出会いを恐れないでください。出会いを恐れてじっとしていると、いつまで経っても好みの人物像がわからないままです。好みの人物像がわからないという人こそ、どんどん出会いに行った方がいい。大切なことは、とにかく出会ってみるということです。好みの人物像がわからなくていいのです。好みの人物像がわからないという人こそ、どんどん出会っていきましょう。出会ってみないことには、好みの人物像もわかりません。多くの人と出会っていくと、相性の良し悪しをたくさん経験できます。出会いの経験を通して、自分はこういう人が好み、こういう人は苦手と身をもって学んでいけます。相手を通して自分を知ることができるということです。トライ・エラーを繰り返すことです。トライ・エラーは早くサイクルを回した方が早く好みがわかります。自分の好き嫌いがわかれば、出会いの感が働くようになり、良質の出会いを実現しやすくなるのです。いいなと思った人が好みの人物像です。最初からわかるのではなく、出会ってからわかります。自分の好みがわからないという人こそ、たくさん出会っていくべきです。実りのない出会いがあってもいい。実りのない出会いも増えますが、全く問題ありません。別に悪いことをしているわけではありません。相性の悪い人と出会ったとしても失敗したわけではありません。くよくよしたり、自分を責めたり、後悔したりする必要もありません。実りのない出会いがあってもいいのです。相性の合わない人と出会っても、これはこれでいい出会いだったと感謝しましょう。自分にはこういう人は合わないということを再認識できます。会って話すだけで終わりになるかもしれませんが、楽しい時間を過ごせたなら有意義です。すべての出会いに感謝することで自信を持って胸を張れます。次の出会いにも向かっていけます。出会わなければ何も始まらない。出会わなければ何も始まりません。出会うからこそ何かが始まります。新しい人との関わりだけではありません。新しい自分を知ることだったり、新しい体験の入り口だったりします。新しいことを受け入れることで価値観や考え方が豊かになっていき、ますます人生を生きやすくなります。自分の好みがわからないからこそ、どんどん出会っていく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その15。普段の様子は態度や言葉遣いに出る。会っている時だけ演技をしても意外とバレる。相手に好印象を与えようと会っている時だけ丁寧になる人がいます。礼儀正しい態度、上品な言葉遣い、親切な振る舞いです。会っている時だけ礼儀正しい態度でいればいい。会っている時だけ上品な言葉遣いをすればいい。初対面の時だけ親切に振る舞えばいい。この考え方はよくありません。会っている時だけ丁寧になっても意外とバレます。普段の様子は隠しきれない。普段の様子は簡単に隠しきれるものではありません。知らず知らずのうちに普段の様子は態度や言葉遣いの節々に出るからです。会っている時だけ丁寧になると不慣れな様子が出ます。ぎこちなくなって違和感が出る。スムーズな動きではなくカクカクした動きになります。普段から乱暴な言葉遣いや振る舞いをしていると油断したときその自分が出るのです。普段の様子は顔にも出ます。顔は履歴書です。顔は普段の様子から作られていくものです。普段からイライラしていると目つきが悪くなったり眉間にシワの跡が残ったりして普段の様子を見抜かれます。直感的に相手はこの人は表を作っている。裏の顔があると見抜かれ警戒されるのです。普段から丁寧になること。出会いを上げたいなら普段から丁寧になりましょう。普段から礼儀正しい態度、上品な言葉遣い、親切な振る舞いを心がけましょう。特別な人の前だけ丁寧になるのではありません。誰の前でも丁寧を心がけましょう。普段から丁寧でいれば、突然出会いの場面に直面しても普段の自分を出すだけです。遠慮しなくても普通に振る舞いながら好印象を与えられます。自然体でいながら安心感や親近感を与えられます。なんだか心地よいという印象を与え素晴らしい出会いになるのです。出会いの印象は普段から作っていると考えることです。普段乱暴な人は出会いの時不自然な印象を与え警戒されます。普段丁寧な人は出会いの時自然な印象を与え安心されるのです。おおらかな心を持つ。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その16。みんなが会いたくないという人には一度会ってみる価値がある。あなたの身近にみんなが会いたくないという人はいませんか？みんなが口を揃えて会いたくないと避ける人がいれば逆にやってみてください。もちろん深く関わり合う必要はありません。挨拶程度の表面的な接し方で十分です。友人になる必要もなく知り合い程度で十分です。直接話すのが嫌なら少し離れたところから眺めるだけでも構いません。なぜみんなが会いたくないという人にやってみる必要があるのか？絶好の反面教師になるからです。会いたくないと嫌われている人にはそれなりの理由がある。みんなから会いたくないと嫌われているからにはそれなりの理由があります。性格がわがまま、口臭がひどい、考え方が後ろ向き、態度が偉そう、きちんと意思表示をしない、身だしなみが整っていない、余計な一言が多い、態度や言葉遣いが悪い、威圧的な雰囲気がある、愚痴や悪口ばかり言っている、何事も悪い方に考える癖がある。一度会ってみるとみんなが避ける理由がわかるはずです。なるほど、こういうところが嫌われるのかと身をもって実感できるでしょう。嫌われる人の特徴を知ることも大切な勉強です。どんな人が嫌われるのかは座学だけでは学べないところがあります。実際に体験することであなたの中に経験として蓄積され自分の生き方に生かせるようになります。自分を振り返るきっかけに入る。こういうところが嫌われるのだねと分かったら自分にも同じところがないか振り返ることです。客観的に自分を見つめてみましょう。完全に同じところはなくても似たようなところが見つかるかもしれません。心当たりがあれば今すぐ改善に取り組みましょう。態度、言葉遣い、考え方など自分に対して注意喚起を促すことです。素晴らしい家庭教師はありがたい存在ですが、素晴らしい反面教師もありがたい存在です。何度も会う必要はありませんが、一度は会ってみてください。不快な気持ちになったとしてもそれを知恵や教訓に変えることができれば無駄にはなりません。みんなが会いたくないという人には一度会ってみる価値があるのです。みんなが会いたくないという人には反面教師として一度は会ってみる。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その17。出会いに行くのはかっこ悪いなんて思わないこと。意地を張って出会いに行かない方がかっこ悪い。出会いに行くのはかっこ悪いと考えている人がいます。自分から出会いに行くのは軽い感じがあって抵抗を感じる。自分を安売りしているようで恥ずかしい。確かに安易な出会いなら避けるべきでしょう。いい加減な気持ちで出会いに行ったり、心の穴を埋める目的で出会いに行ったりするのは避けるべきです。暇つぶしのような出会い方では相手の迷惑になるだけなので避けた方がいいでしょう。安易な出会いであれば、かっこ悪く見えるのも当然です。しかし、出会いに行くのはかっこ悪いと思っているなら誤解です。実際は意地を張って出会いに行かない方がもっとかっこ悪いからです。余計なプライドは持たない方がいい。出会いに意地を張っているなら要注意です。意地を張って出会いを拒んでいると出会える人とも出会えません。偶然や自然に任せた出会い方では出会いの可能性が制限されます。出会いに行くのはかっこ悪いと意地を張っていてはいつまでも生まれ変われません。変に意地を張るのはやめましょう。余計なプライドは持たない方がいい。仕事のプライドは必要ですが、余計なプライドは不要です。 余計なプライドに固執していると行動パターンが固定され生き方が閉鎖的になり自分の中で革命を起こせなくなります。新しい行動を起こせないばかりか新しい自分にも生まれ変われません。自分の殻は自分で破らなければいけません。特に後者の人は体裁にこだわって変化を拒む傾向があるため注意が必要です。余計なプライドがあるといつまでも出会いに行けずいい人にも恵まれないのです。自分の殻に閉じこもっている方がはるかにかっこ悪い。変な意地を張らないことです。どれだけ自分磨きを頑張ってどれだけ魅力的な人になれても出会いを否定していては出会いもゼロです。もちろん運命の出会いに恵まれることもありません。行動を否定していては出会いに行けないのも当然です。出会いに行くのはかっこ悪いなんて思わないことです。自分の可能性を制限する考えはさっさと捨てるのが正解です。出会いに行くのはかっこ悪いと言いますが、自分の殻に閉じこもっている方がはるかにかっこ悪いことです。自分からアクションを起こすのがかっこいいと考えよう。変に意地を張るのはやめましょう。つまらないプライドがあるならさっさと捨ててしまいましょう。出会いに行くのはかっこ悪いと考えるのではありません。自分からアクションを起こすのがかっこいいと考えましょう。出会いに向かっていく自分を肯定すればいい人に恵まれるのは時間の問題です。変に意地を張って出会いを拒むのをやめる。自分からアクションを起こすのがかっこいいと考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その18。出会いが高い人は相席してもいいですかと聞かれたときすぐ解約できる。お店が混んでくると相席をお願いされることがあります。特にランチタイムは混み合いやすく相席にもなりやすい。お客さんが近づいてきて相席してもいいですかとお願いされた経験がある人も多いのではないでしょうか。この瞬間です。相席を生かせる人と生かせない人がいます。相席をお願いされた時の対応で出会いの成り行きが変わります。相席を生かせない人。承諾すればいいわけではありません。承諾をしてもすっきりしない印象があるのはよくありません。黙ったままなずく。嫌そうな表情をしながらいいですよと答える。迷った素振りを見せてからどうぞと返事をする。こうした返事はよくありません。承諾をしてはいるもののすっきりしません。黙ったままなずいたり嫌そうな表情を見せたり一瞬でも沈黙があったりするとためらっていることが伝わります。少なくとも心よく歓迎していないことが伝わります。感じが悪いと NG です。承諾してはいるものの本当は嫌がっているのかなと相手は不安になるでしょう。どことなく気まずい雰囲気の中で相席をすることになります。相席になっても気まずい沈黙が続きます。嫌な空気が流れお互いがストレスを感じ居心地が悪くなる。せっかく出会いのチャンスに恵まれても生かせないのです。相席を生かせる人。大切なのはすぐ快諾することです。相手から相席してもいいですかと聞かれたときすぐ気持ちのいい返事を心がけましょう。どうぞ。いいですよ。もちろんですよ。一秒も間を置かず快諾の返事をしましょう。ニコニコ笑顔を見せながら言えば完璧です。心よく受け入れてくれていることがわかるので相手も安心して相席ができます。二人だけの席で隣にカバンを置いているならさっとカバンを移動させて席を空けることです。気持ちのいい印象が伝わると相席になってからも楽しい会話が楽しめます。一緒に食事をしながらちょっとした雑談を楽しめます。たまたま相席になったことでいい出会いが生まれます。出会いのきっかけは相席でしたというストーリーになるのです。相席してもいいですかと聞かれたとき気持ちよく快諾する。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その19。平凡な出会いを素晴らしい出会いに変える人は素晴らしい人。平凡な出会いがあったらこう考えてください。素晴らしい出会いに変えようと。平凡な出会いを平凡なままで終わらせるのは普通です。知恵も努力も必要ありません。自発的な行動も必要ありません。自然の流れに任せるだけです。しかし平凡な出会いがあった時こそあなたの進化が試されます。可もなく不可もない出会いかもしれませんが放置していれば可能性もゼロです。別の見方をすれば自分次第で変えることができるとも言えます。平凡な出会いだから得るものはないと考えるのはよくありません。得るものはないと思ったらそこで終わりです。平凡な出会いでもご縁であることに変わりありません。平凡な出会いを素晴らしい出会いに変えよう。平凡な出会いがあればよし素晴らしい出会いに変えようと意気込んでください。平凡な出会いを素晴らしい出会いに変えるためには知恵と努力が必要です。ゲーム感覚でもいいので知恵と努力で素晴らしい出会いに変えましょう。自分から楽しい話をして場を盛り上げてみましょう。自分ばかりペラペラ話すのではなく相手の気持ちに寄り添ってじっくり話を聞いてみましょう。雰囲気が良ければ連絡先を交換してみましょう。知恵と努力が必要ですがだからこそチャレンジする価値があります。もっと心を開いて話してみるともっと親しくなれるかもしれません。貴重な話を聞かせてもらえるかもしれません。友人の輪を広げるチャンスかもしれません。その人から別の人を紹介してもらえるかもしれません。意外なビジネスにつながるかもしれません。平凡な出会いは自分の働きかけによって素晴らしい出会いに変えることができます。平凡な出会いだなと思ったら素晴らしい出会いに変えるチャンスと思うことです。できるかどうかはあなた次第です。平凡な出会いを知恵と努力で素晴らしく変えることはなんと素晴らしいことなのでしょう。これが運命を変えるということです。素晴らしい出会いを待たなくても自分で素晴らしい出会いに変えていくという積極的な姿勢が大切です。平凡な出会いを素晴らしい出会いに変える人は素晴らしい人です。平凡な出会いを平凡なままで終わらせない。自分の働きかけによって素晴らしい出会いに変える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その20。一つ一つの出会いは宝くじの一等賞。人と出会った時ガッツポーズで喜んでください。宝くじの一等賞に当たったと。宝くじの一等賞ではないと思うかもしれませんが大げさな話ではありません。その人と出会った確率を考えてみましょう。地球上には今80億もの人がいます。少しでもタイミングがずれていれば出会えていませんでした。生まれる時代や場所が違っていれば出会えませんでした。偶然同じ時代に生まれ、偶然同じ場所に合わせ、偶然接するきっかけに恵まれました。つまりその人と出会ったのは80億分の1ということです。これを奇跡と言わずして何というのでしょう。これは宝くじの一等賞と同じくらいに低い確率です。いえ、宝くじの一等賞を超えるほど低い確率です。宝くじの一等賞は1000万分の1から2000万分の1と言われているため、これでもまだ過小評価と言ってもいいくらいです。アメリカの高額賞金宝くじ、パワーボール、メガミリオンズの場合でさえ3億分の1の確率です。時間といい場所といい相手といい大変低い確率で出会いました。宝くじと出会いは別物ですが、形は違えど天文学的に低い確率であることに変わりありません。努力することなく自然に出会ったため実感が得られにくいかもしれませんが、事実として奇跡です。あなたの目の前で起こっている出会いはそれほど奇跡的だということです。出会っただけで儲け物。一つ一つの出会いは宝くじの一等賞です。出会っただけで儲け物です。その事実を理解した上で一つ一つの出会いを大切にしてください。今日誰かと出会ったら宝くじの一等賞に当たったと喜んでください。言葉に出して言うのが恥ずかしいなら心の中でガッツポーズをするだけでも構いません。素晴らしい現実に気づけば感謝の気持ちが湧き起こります。日常が素晴らしく感じ、ますます人生が楽しくなります。出会いに喜ぶだけでなく大切にしてください。出会いを大切にすると宝くじの一等賞に匹敵する価値を引き出せます。人生を変えるほど大きな気づきや学びを得られるはずです。一つ一つの出会いは宝くじの一等賞と考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その21。出会いとは自分のためだけでなく相手のためでもある。会いに行くとき相手に申し訳ないと思うことはありませんか。わざわざ会ってもらうのは申し訳ない。会いに行くと相手に迷惑がかかりそう。会いに行くと自分は良くても相手は迷惑ではないか。出会いに抵抗を感じたとき気づいてほしいことがあります。出会いとは自分のためだけでなく相手のためでもあるということです。 出会いとは相互に影響を与え合う行為。改めて考えてみてください。あなたが相手に初めて会うということは、相手もあなたに初めて会うということです。もちろん、会いたい気持ち、会う目的が明確であることが前提です。安易な気持ちで会いに行くなら、確かに相手は迷惑を感じるでしょう。時間がもったいない。軽い気持ちで会いに来ないでほしい、とムッとされるに違いありません。しかし、会いたい気持ち、会う目的が明確であれば、卑屈になる必要はありません。楽しい時間を過ごせれば、お互いが笑顔になれ、元気になれます。お互いが学び合えば、お互いが刺激を得られ、人生が向上するでしょう。あなたが新しく人に会うことで、新しい学びや成長をすることがありますが、それは相手にとっても同じこと。いい出会い、いい時間を実現できます。あなたは相手に会うことで幸せになりますが、相手もあなたに会うことで幸せになります。出会いとは相互に影響を与え合う行為です。だからこそ、出会いとは自分のためだけでなく、相手のためでもあるのです。お互いのためになるよね、と思えばいい。悪い方に考えないことです。相手に迷惑かかって申し訳ないと思う必要はありません。申し訳ない気持ちがあるとストレスを感じて会うのが苦しくなります。会いたい気持ちが強くても一歩前に踏み出せなくなります。モヤモヤした気持ちで会うことになります。卑屈な心で会う方が相手に迷惑がかかります。お互いのためになるよね、と気づくことです。偉そうになる必要はありませんが、卑屈になる必要もありません。むしろ意気込むくらいでいいのです。お互いにとってプラスになる時間です。一緒に貴重な思い出を作る時間でもあります。お互いのためになると分かれば、出会いの抵抗感も小さくなり、ポジティブな気持ちが生まれます。ポジティブな姿勢で会いに行く方が、ポジティブな雰囲気に包まれ、素晴らしい時間を過ごせるでしょう。会うんじゃなかったという出会いは避けましょう。会ってよかったという出会いにしましょう。出会いとは自分のためだけでなく、相手のためでもあるのです。お互いのためになるよね、と考え、出会いの抵抗感も下げる。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その20に、出会いにもライバルがいる。もたもたしていると先を越され、チャンスを逃す。出会いたいなら早めに行動することです。出会いにもライバルがいます。見えないところにライバルがいると思うことです。あなたの目の前にいるとは限りません。視界に入っているライバルもいますが、視界に入っていないライバルもいます。ライバルは遠いところにいることもあれば、身近なところにいることもあります。しかも、ライバルは一人とは限らず複数いることも少なくありません。視界に入っていないので、いないように思いがちですが、油断しないことが大切です。もたもたしていると先を越され、チャンスを逃すことになる。例えば、好きな人がいて、まだ知り合っていないなら早めに出会っておくことです。恋はスピードが命です。もたもたしていると先に他の誰かと出会って、その人と交際を始めるかもしれません。一旦交際が始まると、立ち入る隙がなくなってしまい、恋愛成就が叶わぬ夢となってしまいます。早めに出会うから早めに関係を深めることができます。潜在的な顧客がいて、まだ知り合っていないなら早めに出会っておくことです。早めに出会った方が早めに仕事を進めることができます。もたもたしていると、他の企業が先に動き出し、ビジネスチャンスを失うことになるかもしれません。狙っているビジネスチャンスがあるなら早めに知り合っておくことです。当たり前のことです。当たり前のことですが、もたもたしている人が少なくありません。出会いのチャンスを生かすなら、なるべく早く出会おうが正解。いつでも出会えるよね。時間があるときに出会えばいいよね。余裕ができたときでいいだろう。のんきなことを考えていると、出会いのチャンスを逃します。意味もなくもたもたしていると、貴重なチャンスを捨てることになるでしょう。もっと早く出会っておくべきだったと後悔することに違いありません。何事もそうですが、行動は遅いより早い方がいいのが成功哲学の基本です。行動が遅いと、ろくなことにならず、余計な後悔を無限になります。出会いたい人がいるなら、早めに出会っておくことです。出会いのチャンスを生かすなら、なるべく早く出会おうが正解です。早めに出会うからこそ、早めに親しくなれます。スピードのあるところに出会いがあるのです。会いたい人がいるなら、他にもライバルがいると考え、早めに出会っておく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その23。早すぎる出会いはない。遅すぎる出会いもない。すべての出会いは、ベストタイミング。もっと早く出会いたかった。年齢を重ねてから出会いたかった。そんな悔いの残る出会いがあります。出会いのタイミングが悪いと、悔やむ気持ちが出てくるでしょう。既婚者を好きになってしまったら、もっと早く出会いたかったと思うでしょう。逆に出会った時期が早すぎたせいでチャンスを生かせない状況があると、年齢を重ねてから出会いたかったと思うでしょう。出会いのタイミングが悪いと、うまくいかなかったり、生かせなかったりします。チャンスを生かせない状況があると、悔しくて口をこぼしたくなるはずです。しかし、ここは重要なポイントです。早すぎるとも遅すぎるとも考えないことです。それは誤解であり、勘違いです。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったといったところで仕方ありません。余計な後悔を無限になり、いいことはありません。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったと考えていると、余計な後悔を作るだけなのでやめてください。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったは気のせい。気づいてください。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったと思うことがあっても気のせいです。あなたがその人と出会ったのはベストタイミングです。出会ったタイミングが早すぎたり遅すぎたりしたせいでチャンスを生かせない状況があるならそれが運命です。やめた方がいいという神様からのメッセージです。それを選ぶべきではない。その道に進むべきではないという意味があります。既婚者を好きになってしまい、もっと早く出会いたかったと思ったらその人と結ばれるべきではないという意味です。早すぎる出会いがあってチャンスを生かせないならもともと生かす必要のないチャンスだったという意味です。早すぎたり遅すぎたりするのはそう感じるだけです。人生全体から見ればベストタイミングと言えるのです。ちょうどいいタイミングで出会いました。もっと早く出会いたかった、もっと遅く出会いたかったと言いそうになったら次の言葉で言い換えてください。ちょうどいいタイミングで出会いましたと。悔やむのではなく受け入れることです。否定するのではなく肯定することです。早すぎる出会い、遅すぎた出会いと錯覚しているだけです。どちらも誤解です。早すぎません。遅すぎません。ちょうどいいタイミングです。どんな出会いも全てベストタイミングで起こっています。全ての出会いがベストタイミングだと分かれば全てがスムーズに進んでいることを実感できます。自分の人生は順調であることに気づいてください。全ての出会いをベストタイミングと思うと神様を味方につけることができます。運を与えてくれ、人生の調子がスムーズになります。早すぎる出会いも遅すぎる出会いも実は気のせい。どんな出会いもちょうどいいタイミングで出会ったと考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その24。運命の人に出会うと自分のすべきことが分かってくる。自分のすべきことが分からない。そんな人こそ運命の人に出会いましょう。運命の人に出会うと自分のすべきことが分かってくるようになるからです。運命の人に出会うと未来のイメージが明確になります。こうしてみたい、こんなことに挑戦してみたいということが増えます。相手に気に入ってもらいたい気持ちは生きる原動力です。パートナーがいることで未来のイメージが具体的になります。パートナーがいるからこそ見えてくる自分の姿があります。パートナーのおかげで湧いてくる勇気、みなぎってくるパワーがあります。運命の人と出会うことで自分に新しい価値観が加わり、すべきことが分かってきます。一緒にこんなスポーツを楽しみたい。もっと本を読んで楽しい話を聞かせてあげたい。もっとダイエットを頑張ってスリムになった私を見せたい。もっとファッションセンスを磨いて相手にドキドキしてもらおう。新しい髪型にして新しく生まれ変わった自分を見てもらおう。一緒にやってみたいことができたり、学びたいことが見つかったり、行きたいところが増えたりします。遊びや学びの方向性が分かり、自分磨きの方向性が分かってきます。心に火がついてモチベーションがアップすることで人生の質も向上するのです。たとえ自分のすべきことが分かっている人でも運命の人に出会う価値があります。自分磨きにも一層力があります。モチベーションが倍増すればますます日々が輝くようになります。自分のすべきことは運命の人が教えてくれると言っても過言ではありません。 自分のすべきことがわからない人こそ出会いに行くべきです。運命の人に出会うと自分のすべきことがわかってくるのです。運命の人に出会って自分のすべきことを見つける。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その20語。出会えただけで一つの達成。結果に関わらず喜びに値する出来事。出会いを経験できれば達成したとガッツポーズをしてください。出会えただけで一つの達成です。まだ何も達成していないと思うかもしれませんが達成しています。素晴らしい出会いである必要はありません。笑いがなくても感動がなくてもいい。連絡先を交換できなくてもいい。ご縁が続かなくても構いません。誰かと出会って少し話ができただけでいい。普通の出会いで十分です。出会えただけで一つの達成と考えましょう。純粋に出会いができたことを喜ぶことです。たとえ失敗に終わる出会いであってもいいのです。出会いという出来事を乗り越えたことになるので達成としてカウントできます。残念な出会いであってもいい出会いをした後のようにすがすがしい表情をしましょう。出会いという宝物を見つけたことになる。日常の中で出会いという宝物を見つけました。素晴らしい宝物ですから、まず素直に喜び感動しましょう。わずかではありますが、出会いによって成長できました。出会いによって新鮮な刺激が得られ、変化ができたことに意義を感じることです。出会うことがどんどん楽しくなります。出会うことが楽しくなれば、次に向かうモチベーションも高まります。出会いの達成基準は上げるより下げること。達成と認める基準を高く設定していないでしょうか。出会いの達成基準は上げるより下げることです。小さな出会いは日々の小さな幸せです。日々の小さな幸せに気づき、感謝することで幸福感が高まります。小さな幸せに気づくためにも、出会いの達成基準は下げておく方が好都合です。嫌な出会いであっても、達成の一つとしてカウントする。出会えただけで喜んでください。出会えただけでいいのです。自分の中で達成の一つとしてカウントしましょう。たとえ嫌な出会いであっても達成の一つとしてカウントしてください。成功も失敗も関係ありません。少なくとも出会ったという結果が出ているのですから達成としてカウントできます。自分の行動を肯定すればさらに行動したくなります。出会えただけで一つの達成です。結果に関わらず喜びに値する出来事です。出会えただけで一つの達成と考え自分の前向きな行動を評価する。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その26。いい出会いをした後はしばらく運気が高まっている。いい出会いをした後は運が必要なことに挑戦してみましょう。きっとうまくいくでしょう。いい出会いをした後は難しいことに挑戦してみましょう。意外と簡単にできてしまうでしょう。いい出会いをした後はしばらく運気が高まっているからです。いい出会いをすると嬉しいことがあったおかげでしばらくポジティブハイテンションの状態が続きます。脳に前向きな気持ちになって悩みや不安があっても忘れることができます。心が踊ってウキウキワクワクするので自然と足取りが軽くなりスキップしたくなります。不思議と心も体もパワフルになれます。いい出会いができたご褒美に神様があなたに運を与えてくれます。ぐいっと運気が上がりあなたに不思議な力が宿るのです。いい出会いをした後は運が必要なことに挑戦してみよう。いい出会いをした後は運気のゴールデンタイムです。いい出会いをしてからしばらくの間は心も体もハイの状態が続きます。心はハイテンションになり行動力はハイスピードになり気力がハイパワーに溢れます。いい出会いをした後は運が必要なことに挑戦してみましょう。自分には運がないと思っていてもいい出会いをした後なら大丈夫です。きっとうまくいくでしょう。普段ならうまくいかないこともいい出会いをした後ならうまくいくはずです。いつもならできないことがその時に限ってできてしまうでしょう。運が必要になることに取り組めば魔法がかかっているかのようにどんどん上司で進みます。疲れやすい仕事ならなぜか疲れを感じにくくなります。いい出会いをした時に心と体がエネルギーに満ち溢れているので疲れにくくなるのです。たとえ失敗をしても次の瞬間にはケロッとしているでしょう。もともと心が上向いた状態なので落ち込むことがあってもすぐ立ち直れるのです。この不思議な感覚は何だろうと驚くに違いありません。この感覚はいい出会いをした後でないと体験できません。マリオがスターを取ってしばらく無敵の状態が続くようなものです。いい出会いをして運気を高め、ぜひ不思議な力を体験してください。そして人生の突破口を開きましょう。いい出会いには未来を切り開く力があります。いずれ将来あの出会いのおかげで未来を切り開けたと喜べます。いい出会いをして運気の高い状態を作り出す。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その27。日常にマンネリを感じているのは出会いがないせいだ。なぜあなたは日常にマンネリを感じているのか。それは出会いがないからです。出会いが少ないもしくはゼロの状態になっています。私たちは出会いのない状態が続くとマンネリを感じるようになっています。固定的な人間関係になっていませんか。新しい人と知り合うことがなく同じ人間関係の繰り返しになっていないでしょうか。慣れ親しんだ人と一緒にいる方が楽という人もいるでしょう。確かに慣れ親しんだ人と一緒にいるのは居心地がいいものです。お互いをよく知っているので気楽に接することができます。心を許した相手なら最初からプライベートな話もできるでしょう。ですがその反面だんだん刺激が単調になって飽きを感じてきます。同じ人間関係と接していると同じような空気、同じような話、同じような流れになります。同じ人間関係も悪くありませんが変化や刺激が限定的になります。新鮮さが失われていき日常が弱せて見えてくるのです。マンネリは出会いを探しに行きなさいという心のサイン。最近マンネリ気味だな、そう思ったら出会いに行きましょう。マンネリは出会いを探しに行きなさいという心のサインです。じっとしていてもマンネリの解決にはなりません。これ以上マンネリが悪化すると心が石のように固くなっていき出会いに行く気力すら出なくなります。もたもたしていられません。マンネリがエスカレートして手遅れになる前に誰かに出会いに行きましょう。新しい人と知り合うことで新しい未来が切り開ける。新しい人と出会うとその人から新鮮な刺激が得られます。珍しい話、面白い話、興味深い話などを聞かせてもらいます。そこには驚き、発見、感動があって充実した時間を送れるでしょう。新しい価値観や考え方に触れることができ新しいアイデアがひらめくこともあります。ワクワク胸が高鳴ってドキドキ緊張を楽しめます。新しい人と出会うと自分の中に新しい色が取り込まれます。少しドキドキして緊張するかもしれませんがそのストレスを楽しみましょう。新鮮な刺激を取り込むことで心が若返ります。新しい人と知り合うことで新しい未来が切り開けます。出会いによって日常に新しい花が咲き乱れ美しい世界が広がる。出会いとは何か。出会いとは成長です。出会いによって人は生まれ変わります。出会いの先には素晴らしい世界も広がっています。あなたの日常に新しい花が咲き乱れ美しい世界が広がるのです。マンネリは出会いによって解消しましょう。誰かと出会うとマンネリはすぐ吹き飛びます。日常にマンネリを感じたら出会いに行く。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その28。初対面で一緒に笑うことができればいい出会いができたと言っていい。いい出会いにしたいならどうすればいいか。心がけることはシンプルです。一緒に笑う場面を作りましょう。これだけでいいのです。明るい話には笑いが好きもの。何か楽しい話をして一緒に笑いましょう。何かユーモアを言って相手を笑わせましょう。簡単な失敗談を紹介してみるのもおすすめです。自分から心をオープンにすることでパッと雰囲気が明るくなります。もし初対面で一緒に笑うことができればいい出会いができたと言って構いません。一緒に笑うことができれば仲良くなれた、いい出会いができたということです。ユーモアが思い浮かばなければネタは何でもいいのでとりあえず明るい話をすればいい。明るい話には笑いが好きもの。もともと明るい話には笑いやすい要素がたくさん詰まっています。明るい話をしていれば話の流れのどこかで一緒に笑う場面が出てくるでしょう。 笑わせるつもりはなくても、笑わずにはいられないポイントが出てきます。一緒に笑うことで一緒に感動の時間を共有したことになる。笑うことも感動の一つです。感動とは心が動くと書きます。一緒に笑うことで感動の時間を共有したことになります。その時間は貴重であり、お互いの心にずっと残り続けるでしょう。初めて会った相手にも関わらず一緒に笑うことができたというのは尊く美しいことです。短い時間であっても一緒に感動的な時間を過ごしたことになります。一緒に笑うコツの一つは、まずあなたが笑顔になること。一緒に笑うコツは、まずあなたが笑顔になることです。ニコニコ明るい表情を見せましょう。表情は伝染する作用があります。あなたが暗い表情をすれば相手も暗い表情になりますが、あなたが明るい表情になれば相手も明るい表情になります。あなたの笑顔につられて相手も笑顔になります。お互いに笑顔になれば一緒に笑うまであと一歩。ちょっと面白いことを言えば二人でどっと笑うことができるはずです。楽しい時間を過ごせ、出会いの好印象につながります。難しくありませんね。これだけでいいのです。簡単なことなので早速今日から心がけてみてください。初対面で一緒に笑うことができればいい出会いができたと言っていいのです。初対面で一緒に笑う場面を作る。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その29。私たちは出会うたびに生まれ変わっている。私たちは出会うたびに生まれ変わっています。もちろんあなたも出会うたびに生まれ変わっています。特に何も変わっていない。特に生まれ変わっている実感はない。そう思うかもしれませんが、自分で気づいていないだけです。生まれ変わると言っても全く別人のように一転するわけではありません。小さな変化によって小さく生まれ変わるということです。変化幅が小さいためなかなか気づきにくいですが、少しずつ生まれ変わっているのは事実です。出会うたびにあなたは進化している。例えば初対面があり、楽しいひとときを過ごした状況があるとします。この様子を客観的に見ると、いろいろな向上や成長があります。新しい価値観を知ることができ、理解力が高まりました。貴重な経験をして視野が広がりました。役立つ話を聞いて少し博識になりました。新しい人と楽しい時間を過ごすことで思い出が増えました。知り合いが増え、人脈が広がりました。どれも小さなことに思いますが、向上や成長があるのは間違いありません。つまり生まれ変わっているのです。出会うたびにあなたは進化しています。小さいながらも向上や成長を果たすことで生まれ変わっています。今のあなたがいるのはこれまで多くの人と出会ったおかげ。自分の人生を振り返ってみてください。今のあなたがいるのはこれまで多くの人と出会ったおかげのはずです。親、友人、先生、部下、同僚、上司、お店の店員さん、一人一人と出会うたびに自分の中で小さな向上や成長があり、少しずつ変わっていったはずです。いろいろな人と出会うたびに新しく生まれ変わりました。それに気づくことが大切です。それは今までだけでなく今後も続きます。出会いに行くことは生まれ変わりに行くこと。新しい自分に生まれ変わりたいなら出会いに行きましょう。出会いに行くことは生まれ変わりに行くこと。誰かと出会うことは生まれ変わった新しい自分に出会うことでもあります。そう考えるとワクワクしてきませんか。恥ずかしい気持ちがあっても新しい自分に出会えると思えば勇気が出るはずです。たくさんの出会いを果たしていけばそれだけ成長スピードも速くなります。生まれ変わるペースも速くなります。これからもあなたは誰かと出会うたびにどんどん生まれ変わっていくのです。出会いのたびに自分が生まれ変わっていることに気づく。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。その30。出会いに行くことは冒険に乗り出すこと。最高に面白いことが待っている。出会いに行くことは冒険に乗り出すことと同じです。出会いと冒険は別に思いますが、実は共通点がたくさんあります。計画と準備が必要になること。勇気を出して自分から積極的に動くこと。リスクを承知の上、未知の世界に飛び込んでいくこと。刺激的な興奮があり、魅力的な感動があること。臨機応変な対応が必要になること。うまくいけば大きなリターンが得られること。これはまさに冒険です。どうなるか予想できないこともありますが、それがまた面白い。リスクはありますが、それだけの価値があります。予想もしない展開になっていくのが楽しい。ハラハラドキドキしながら臨機応変に対応しますが、だからこそ成長できます。うまくいけば素晴らしい感動と出会え、宝物を手に入れることができます。出会いには冒険と同じ要素が詰まっています。出会いに行くことは冒険に乗り出すことと言っていいのです。冒険家としての DNA を呼び起こし、冒険心を奮い立たせる。さあ、冒険に乗り出すつもりで出会いに行きましょう。出会いを面白がってください。あなたには冒険家としての DNA が眠っています。その DNA を呼び起こし、冒険心を奮い立たせてください。新しい世界を見に行こう。素晴らしい宝物を手に入れよう。きっと何かがそこにある。在庫を探しに行く気持ちになれば、あなたの冒険心が目覚めるはずです。じっとしているだけでは何も変わりません。勇気を出して自分から動く必要があります。狭い世界で満足しないことです。新しい世界を知るために冒険することです。出会いはあなたの知らない世界に連れて行ってくれるかもしれません。出会いに行くのは冒険に乗り出すこと。最高に面白いことが待っているのです。出会いに行くことは冒険に乗り出すことと同じと考える。今すぐ出会いに行きたくなる30の言葉。まとめ。その1。すべての出会いは正しいものとして考え受け入れる。その2。出会いに行くと決める。その3。出会いの場があれば気が進まなくても積極的な気持ちがなくてもとりあえず行ってみるという考え方で行動する。その4。人の長所を見つける力を強くして出会いのセンスを上げていく。その5。出会って話すときはとにかく明るく話すことを心がける。その6。会いたい人がいるなら積極的に会いに行く。その7。人とは約束は大きな事情がある場合を除き安易な気持ちでキャンセルしない。その8。ラッキーなことがあったという理由だけで出会いに行く。その9。会うのが楽しみで寝不足になったときは目の下のクマを話のネタに変える。その10。人脈を広げたいならまず出会いに行く。その11。魅力的な人と出会えたときには3回喜ぶ。その12。会いたい人が遠距離であっても会いに行く。その13。社交性は先天的なものと考えない。自分から人と接する機会を増やして社交性を身につけていく。その14。自分の好みがわからないからこそどんどん出会っていく。その15。大らかな心を持つ。その16。みんなが会いたくないという人には反面教師として一度は会ってみる。その17。変に意地を張って出会いを拒むのをやめる。自分からアクションを起こすのがかっこいいと考える。その18。相席してもいいですかと聞かれたとき気持ちよく採択する。その19。平凡な出会いを平凡なままで終わらせない。自分の働きかけによって素晴らしい出会いに変える。その20。一つ一つの出会いは宝くじの一等賞と考える。その21。お互いのためになるよねと考え、出会いの抵抗感も下げる。その22。会いたい人がいるなら他にもライバルがいると考え、早めに出会っておく。その23。早すぎる出会いも遅すぎる出会いも実は気のせい。どんな出会いもちょうどいいタイミングで出会ったと考える。その24。運命の人に出会って自分のすべきことを見つける。その25。出会えただけで一つの達成と考え、自分の前向きな行動を評価する。その26。いい出会いをして運気の高い状態を作り出す。その27。日常にマンネリを感じたら出会いに行く。その28。初対面で一緒に笑う場面を作る。その29。出会いのたびに自分が生まれ変わっていることに気づく。その30。出会いに行くことは冒険に乗り出すことと同じと考える。